はようございます。拙いですけども私のお話を聞いてください。喋るのもあれで、ね、すぐ忘れてしまうので書いてきましたので読ませていただきます。つくりの歌詞、佐久間由紀子。私の両親はクリスチャンでありました。私を身ごもった時から与えられた命のために朝に夕にお祈りをしたと話してくれました。母は若い時に脊柱カリエスになったことがありますので、その弱さを覚えていたと思います、そして、私は無事に生まれました。未熟児だったそうです。父の手のひらに乗った言って非常に父母が心配して、大事に、その頃十分な食料もなかったようで、いろんな苦労をしたということを聞いております。で、大事に育てられてここまで生かされるとは私も思っていませんでしたけれども、これも両親のお祈りやら、またいろんな人のお祈りに支えられて86歳まで、本当にこんなに長生きするとは思っていませんでしたけれども、こうして守られました。感謝です。そして生まれて、そのように生まれましたけれども、聖書のルツ記から、ルツのような信仰深い子供に育ってほしいとの両親の願いと祈りを込めて、ルツ子と名付けられました。小学生の頃でしょうかね、父の古い革表紙の聖書を開いてみました。確かにルツ記はこの漢字が示されていました。学年が変わるたびに名前が分からず、名前の由来はと先生に何度聞かれたことでしょう。嫌だなぁと思っていましたが、後々榎本牧師の子供さんもルツ子さん、高橋よりお牧師の親戚にもルツ子さん、歌手にも本田ルツ子さんとあり、なんだか仲間が増えたようで嬉しく思いました。両親の願いに反して信仰に無関心であり、時折聖書を開いてみても、イエス・キリストの誕生、十字架、復活、また全ての人に人は罪を犯したので神からの栄誉を受けられなくなっており、ローマ書の3章の23節、罪など本当に意識したことのない私であり、また表面だけを読んでそのうちに示されている奥深い聖書の御言葉が理解できない私でした。結婚してからは主人の勤めの関係で八戸、東京、広島、北海道と 2,3 年おきの転勤生活であり、舞鶴に落ち着いてから勤めるようになり、日曜は出勤、火曜日が定休で教会に行くことはありませんでした。子供2人が大学を卒業したのを機に54歳で退職し、家に落ち着きました。そうするとこの時を狙っていたかのように、日曜日になると父母が礼拝に行こう、特典があるからぜひ来なさいと誘いに来ます。あまり気が進みません。不尊な思いですが、親がそんなに望むなら親孝行のつもりで礼拝特典に出席するようになりました。そのような私でしたが、礼拝特典の中で語られるメッセージを重ね重ね聞くうちに、徐々に今までの生活の中での醜い、恥ずかしい自分の姿が見えてきました。多くの罪を示されましたが、その中で例えば、株式会社サト、現在のバザールタウンに新物売り場ののしかけとしての仕事を依頼され、パートで入社しました。 そこでは社員と同じ販売のノルマが課せられ、中元、お歳暮などの新物の売上競争、また当時は高価であった羽毛布団の売上などなど、すべて棒グラフで成績が張り出されるのですが、自分さえ成績が上がればよいと懸命で、他の売上のない人に一つでも二つでも譲ってあげようという愛と思いやりのひとかけらもない私でした。また私の口から出た言葉によって人を傷つけていたことも多々あったことでしょう。自分を誇るものであり、自己中心であり、へりくだりのない傲慢なもの、感謝の少ない愛のない私でありました。私こそ罪人であったことを認めるものです。すべての人は罪を犯したので、彼ら神からの栄誉を受けることができずの御言葉をはっきりと知ることができました。そして罪人の頭であるような私のために、神様の一人をイエス・キリストの十字架にかけてくださり、その父によって私の罪のすべてをあがなってくださり、清くされたことを、心から感謝し、神は愛なり光り輝く御言葉です。主は私たちの罪過のために死に渡され、私たちが義とされるため蘇られたのである。ローマ人への手紙4章の25節。昭和60年3月30日イースターの日に実践の恵みに預かりました。不信仰ゆえに不安、不平、妬み、怒り、悲しみの中で人生を終えるのも一生です。しかし主イエス・キリストを信じ、すべてを委ね、御言葉を信じ、忠実に歩むとき、不安は平安に、悲しみは喜びとなり、試練の時にも主が共にいて導いてくださいます。すべてが感謝で終わる一生、まさに180度の転換をもたらす生き方へと変えられた喜びの時でした。人生の指針を変えたバプテスマ、この句が毎日新聞の投稿欄で選者賞をいただき嬉しかったことを思い出します。また神様は私の受選に至るまでの54年の年月を忍耐と愛と思って導いてくださいました。あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んだ、ヨハネ15章の16節。主に守られて元気に生活を送っていた私ですが、今年の4月体調不良となり受診したところ、思いもかけない喘息に、レントゲンを見る限り明日死ぬかもしれないよと、お医者さんが言われ、肺が真っ白になっていましたので、先生、肺炎ですかって聞けた、喘息だ、もうすぐ入院、明日これほっといたら明日死ぬよ、本当に明日死ぬよって言われて、先生嫌です、入院は嫌ですって言うたんですけど、苦しんで苦しんで、ほんな死ぬかって言われて、苦しんのは嫌ですって言いました。で、だ家にちょっと用事がたくさんありますし、仕事も残ってるので、それ片付けてから5時に入りますって言ったんですけれども、で受付まで歩いてきましたら、もう歩けませんでした。で、即もう車椅子に乗せられて、3階の病室へ運ばれました。そしてすぐに酸素吸入、点滴となり、初めての入院生活が始まりました。その4日後に夫が誤嚥性肺炎となり、40度の高熱で苦しんでおり、 で、すぐに、医療センターの新館7階に入院しました。夫婦2人が同時に入院するという異常な生活になりました。信仰を持たない以前の私であったなら、驚きと不安と恐れに打ちひしがれているものとなっていたことでしょう。しかしイエス・キリストを信じる信仰によって御言葉を信じ、また背後にあって牧師先生やまた兄弟姉妹たちが祈っていてくださることを覚えるときに、不安や恐れは全くなく、主によりすがって時々刻々祈りを捧げる時を持たせていただき、病を通して神様と私との縦の線が短くなったようと、そういう神様がそういうふうにしてくださった神の御計らいだったと感謝できる私に変えてくださいました。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。第一コリント12章の9節。今後残された人生においてどのようなことに遭遇するか分かりませんが、恐れるな、私があなたと共におる。イザヤ42章の5節。この御言葉に力を得させていただき、主の御臨在を確信して歩み、神様の計り知れない具合に心から感謝しつつ、ぶれない信仰を持たせていただき、歩ませてくださいますよう祈っております。平成15年頃より自分史としての短歌を学んでいますが、受選の時街道に差し込む光がとても柔らかで、主の御臨在を覚えました。その時の短歌を読んでみます。今よりは罪許されてバプテスマ、街道深く光あふれる。今よりは罪許されてバプテスマ、街道深く光あふれる。以上でございます。ありがとうございます。